主イエスキリストの御名を上げます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。改めまして皆さん、おはようございます。オンラインの方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほどもちょっとお話ししましたけれども、白馬キャンプとですね、ことのチームがありますので、ぜひ7月ですね、祈ってご参加していっていただきたいと思います。非常に大きな恵みがですね、用意されていますので、ぜひ導かれている方、まだ今ちょっと不可能という方もおられると思うんですけども、神様はそれを打ち破っていかれますので、ぜひですね、祈っていっていただきたいというふうに思います。また教会とともにですね、祈っていきたいと思います。先週はですね、この手法に写真載せましたけども、ザンビア個人の報告会がですね、イスラエル個人パートナーの会主催で行われるんですけども、そのインタビューをですね、させてくださるということで、ケーブルテレビさんに行って取材を受けてくることができました。で、福岡市外のですね、いろんな市や町にですね、この、7回応援してくださるということがそのですので、ぜひですね、お呼びしていただきたいと思います。あと、そうですね、で、やっぱりテレビとかにもならないといけないなと思いましたですね、なんか緊張してしまってですね、ちょっとテレビとか お芝居みたいなところあるじゃないですか。こうインタビューだとこう言って、こう答えてみたいなですね、でなんかこうそういうのにならないといけないなっていうですね思いましたけども、ぜひですね、用いられるようにお願いしていただきたいと思います。すごく良い感じで撮ってくださって、またですね、今編集してくださっているんですけども、あと西日本新聞からも事前告知のですね、連絡が皆さんにお伝えしました、来てますので、ぜひ一番良いところに載せられてですね、多くの方々が見て来られるようにですね、お願いいただければと思います。あとですね、今週なんですけども、13日に、テトテ三宅でですね、火曜日、午後からコンサートがあります。デイサービスのですね、ところですけども、ぜひお願いください。ここからの太宰府のパールビラとかが開かれていて、ポイントの場所なんですね。なのでぜひ見心をなせるようにお願いください。それから17がですね、17、18とスイートインセンスが招かれて、この花畑園芸公園のですね、ハーリーサマーフェスタというところで導かれて、両方とも午後ですけども、コンサートというかライブをするので、ぜひですね、お祈りください。また導かれる方は参加していっていただきたいと思います。それから、そうですね、はい、そんな感じですね。あと15日に、来週になりますけども、ブレッシングライズが佐世保の施設でコンサートですね、ナルコクラブというところでされるということなので、ぜひ音楽療法もあるということですので、ぜひ用いられるようにですね、お願いしていっていただきたいと思います。それからコンサートは6月25日ですね、風の吹き耳コンサートがこの場所で行われますので、1時からですね、お祈りください。また素敵なチラシを作っていただいてますので、ぜひ用いていろんな方々を誘っていただきたいと思います。その前に個人報告会ですね、21日にありますので、中央市民センターで夜7時からですね、夜の集会なので、ちょっと なんか難しいという方もおられるかもしれないんですけど、ぜひいろんな方を誘ってですね、いらしていただきたいと思います。お勤めの方とかはですね、逆にいいのかもしれないですけども、お祈りください。はい、それから8月ですね、正午にもありますけど、21から24、カンボジアチームがですね、使わされます。ぜひお祈りください。どなたでもこれもですね、参加できますので、ぜひカンボジア、まだ個人ですね、1回は行っていただいて、ぜひ子どもたちに会っていただきたいと思います。ですね、はい。それとですね、パウロ・タイラ牧師の昇天記念聖会が ありますね。それが、17日にあるんですけども、ぜひお祈りください。10周年ということで、いろんな方々をお誘いしているということですので、いろんな九州からもいろんな賛美隊の人が集まってチャリティーコンサートを行うんですね。大東省で行いますけども、ぜひお祈りください。牟田高校さんも来られて報告会も行われるということですので、ぜひお祈りいただきたいと思います。個人の働きのためにいろんな報酬をですね、手洗い募集してくださっておられましたけども、いろんな面で、これからさらに用いられていくと思いますので、お祈りしていただきたいと思います。はい、それではですね、言葉入っていきたいと思いますけど、あと御声新聞が出てますので、ぜひご覧ください。テロがですね、ずっと続いていますけども、今回は、イギリスのテロのことが載っています。いろんな形でこう、戦争に向かっていく歩みっていうのはですね、こう抑止力に向かって、動いてるなっていうことは、日本もこの北朝鮮の問題とかですね、アジアでもいろいろありますけども、全体的にこう戦争に向かっていく動きっていうのはですね、起こっているのを見ておきたいと思います。あと、東京カリスマ世界のこととか、5月のアメリカチームのことが載っています。あと、賛美隊のところでですね、東部 J ゴスペルクラブの子ども病院でコンサートっていう記事と書籍載ってますので、ぜひ教えておいていただきたいと思います。体験記のところ、体験記のところでですね、ゴスペルシードが1万人のカンファランスで賛美したというタイのチェンマイのところで報酬されたんですけど、その様子が2回にわたって載りますので、ぜひ読んでいっていただきたいと思います。はい、では、言葉に入っていきたいと思いますけども、今日はですね、エペソ人の手紙を開いていただきました。しばらくエペソをですね、学んでいきたいと思うんですが、また知るかれたら時々違うこともまた入ってくるかと思うんですけども、エペソ人の手紙ですね、今日1章から見ていきたいと思います。エペソ人の手紙というのは、パウロが書いたんですね。エペソの教会に向かってですね。でエペソっていうのはトルコにあるんですけども、今で言うですね、トルコにあるんですけども、牧師録に出てくる教会なんですね。でそこに向かってパウロが書いています。そして獄中で書かれたと言われているんですね。だから、捕らえられている中で、このエペソ人の手紙をですね、この書いたと言われています。だから本当にこう、パウロがその中でこう深く神様が示されたこととか、導かれて書いているんだと思うんですけども、見ていきたいと思います。神の御心によるキリストイエスの使徒、一節ですね、パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへですね、神様の御心によるキリストイエスの使徒パウロからと自分のことを紹介しています。でパウロが使徒となったこと、また、この異邦人の方々に対する使徒としての働きを始めたことっていうのは、自分から何か考えてやろうとしたことではなくて、神様の御心だったわけなんですね。で御心っていうのはすごく重要であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。私たちの歩みにおいても、私たちが御心を行うかどうかってすごく重要であるんですね。私たちの能力とか力とか、それをもう神様確かに用いられるんですけども、中心は御心を行うかどうかっていうことですね。で私たちが御心を行っているのかとか、また御心の場所にいるのかとか、それによってこう私たちの歩みというのはこう決定していくわけなんですね。職場、私たちも置かれている職場とか家庭とか学校とか、いろんなところがありますけども、私たちがここのところにいるときに神様の働きを見ていくということをですね、覚えていただきたいと思います。アブラム・リンカーンという方がですね、南北戦争のときに戦っているときに部下からですね、この戦争は、勝つか負けるか分からないという中で、神が私たちに味方してくれるでしょうかっていうふうにこう部下の方が聞くんですけども、その時にリンカーンが言ったのは、神が私たちに味方してくれるかどうかではなくて、私たちが神に従うかどうかだって言ったんですね。 つまり自分たちが神様に従うなら勝利するし、必ずですね、神様に従うことが重要なんだということですね。自分が今形勢が不利だとかいいとかそういうこととか関係なくですね、もし私たちが神様に従っているなら必ず勝つと、リンカーンは確信していたわけなんですね。で、私たちの歩みにおいてもそうなんですけども、その私たちのいい悪いと判断ですね、そしてそういうことではなくて、それも神様の御心かどうかというところがですねポイントであります。だから、ぜひいろんな判断することによってですね、神様これは御心でしょうかっていうふうに聞きながらですね、私たち歩むということが重要であるということをですね覚えていきたいというふうに思いますですね。そして2節を読みします。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにというふうにこうパウロは、祈りまた願っているわけですね。で、恵みと平安というのがこう、私たちに与えられるようになったということなんですね。で、私たちというのはどんなものかというと罪人で、そして本当に滅ぶべき人間なんですね。お開きにならなくて結構なんですけども、例えば罪に関してですとマルコのところにあるんですけども、人から出るものこれが汚すのですと書かれていて、人の内側からすなわちここ人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですと言っていますけど、私たちのこの中から本当にこう私たちは罪人であって本当にこう、現在を持って罪を持って生まれてですね、そして、本当に滅ぶべき、ただこうそのままだったら滅んでいくしかない、裁かれて地獄に行くしかない存在なんですけども、そのためでも神様私たちを愛してイエス様を送ってくださって、十字架で私たちの罪の贖いをなしてくださいました。それによって私たちに恵みと平安が与えられるようになったわけなんですね。で、そしてその平安っていうのは例えば、私たちは何かこう良いことがあると平安でそして、お金があって健康があって問題がなくてとかですね、家族がうまくいってとか職場がうまくいってとか、なんかこううまくいってると平安で、それでなんかこうなんか経済的に厳しくなったり家族がうまくいかなくなったり職場がうまくいかなくないと、この恐れとか心配とかですね、いろんなことが起こる、私の変化に私たちの心が変化してきてしまうわけなんですけれども、ただそのここで言っているその平安というのはその問題があってもですね平安であるということなんですね。これが神様が与えてくださる恵みとか平安であるということなんですね。それは一つは神様が与えてくださる確信であって、そしてまた神様の言葉が土台であるということをですね覚えていきたいと思います。で、私たちの中にこの言葉があるならば本当にこう、平安が与えられていくんですね。困難の中にあっても、この問題解決するとか、これは大丈夫だとか、こうなるっていうふうに神様が示されている言葉がですね、神の言葉があるならば私たちはどのような中でもですね平安でいることができるということですね覚えていきたいと思います。私はですね田舎から東京に出てくるときに自分はこう病み上がりですし、妻はもうなんか妊娠していましたから、いろいろ仕事とかができない状況だったので、ちょっと不安定だったんですね。で、不安、東京に行くことに関して、知らないところですし、不安しか、人間的には不安しかなかったんですけれども、でも神様、言葉をですね、たくさんくださいまして、例えばですね、エレミアのところなんですけども、 39章なんですけども、ちょっとお読みしますけど、私は必ずあなたを助け出す、あなたは剣に倒れず、あなたの命はあなたの分取り物としてあなたのものになる、それはあなたが私に信頼したからだ、主の御告げ。東京に出て行った時に、でもこれからどうなるのかなってですね、思った、やっぱり思った時があるんですけども、でも私は必ずあなたを助け出すって私言われたんですね。そしてあなたの命はあなたの分取り物としてあなたのものになる、それはあなたが私に信頼したからだ、あなたがここに出てきたから、だから私はあなたを助け出すって言われたんですね。それで私は本当に目に見えるものではなく頼るものはなかったんですけど、言葉があったので、とてもその中でこの平安でいられたんですね。この平安ですね、こっちので、やはりこう、私たちの歩みにおいて恵みと平安ってここに書いてありますけども、問題があっても、これから先どうなるのかっていう何かこう、確かな何かこう保証とかそういうのが例えばなかったとしても、また健康状態に問題があったとしても、何かこう会社や家族に問題があったとしても、その言葉が私たちにあるならば平安が与えられていくんですね。で、それ以前にということを覚えていきたいと思います。まあ、その前にまずイエス様を信じないと、その真の平安というのは来ないので、まず、こうオンラインでもこう見ている方で、まだイエス様を信じていない方もおられたらですね、ぜひイエス様を信じていただきたいと思うんですけども、イエス様を信じて歩む中で、そして私たちに言葉があるならば平安があるということをですね、覚えていただきたいと思います。それは人は奪うことができないものであるわけなんですね。で、これからすごく大変な時代ですね。今毎週テロが起こっていますけど、これは予想事ではなくて日本にもこれから始まってくると思うんですね。でもそういう中にあっても私たちが主に信頼することを、また言葉が特に与えられているならば、私たちは守られていくということをですね、覚えていただきたいと思いますですね。なぜならその今これからいろんな自分たちの不安とか恐れに立って行動してしまう人間だからですね、ものであるんですね。だけど言葉があるならば言葉によって歩むことができるので、その皆さんですね、今与えられている人、それをしっかりと握り、またこれからの歩みに関して神様言葉をくださると思うので、一人一人の言葉を受け取ってですね、歩んでいきたいというふうに思います。そういう意味においてですね、アクバキャンプとかパトモスチームという機会で神様の言葉をくださる時が多いので、ぜひですね、また行かれたらまた参加をですね、またしていっていただく、そこだけじゃないですけども、神様に行かれたところに行くときに、その言葉が私たちの支えとなるということを覚えていただきたいと思います。で、私たちは本当に神様に愛されている存在でありあるんですね。そして私たちはイエス様を信じる前も神様は私たち一人一人を愛してくださっていたんですけども、でもその愛っていうのが本当にこう、私たちがですね、あ、神様に愛されてるな、助けられてるな、共にいてくださってるなっていうことをこう感じることができるのは、イエス様を信じないとそれはないわけなんですね。なぜかというと、こう罪がですね、神様と私たちの間のこの妨げとなっていて、この私たちがそれを受け取ることができないっていうことがですね、起こっていってしまうからなんですね。だから本当にまず、今困難な時代に入っていきますけど、多くの方々がイエス様を信じて本当の平安を得るっていうことをですね、それに願ってですね、求めて、私たちもそのために伝道をですね、福音を語っていきたいというふうに思います、ね。で、その私たちですから、私クリスチャンは直接愛が、神様の愛がダイレクトに届くようになったということなんですね。で、ちょっと続きを見しますけれども、私たちの3節ですね、私たちの主イエスキリストの父なる神が思い立てられますように、神はキリストにあって天にある全ての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。で、ここでパウロは主を褒めたたえていて、そしてそれはイエス様にあって私たちが天にある全ての霊的祝福を持って祝福してくださったっていうんですね。 ですから本当に神様の愛が私たちにダイレクトに届くようになって、あのクリスチャンは祝福されるようになったということですね。で、一つはあのまず罪が許されたということですね。許し受けることができるようになった。私たち滅ぶべき、ただ神様の怒りを買うべき、買って滅ぶ、裁かれるだけの人間、滅ぶだけの人間だったんですけど、イエス様の憐れみによって、イエス様の十字架によって罪が許されていったということ、そしてもう一つは神様が私たちを義としてくださったということなんですね。ですからあの許されただけじゃなくて、一度も罪が犯したことのない正しいものとしてくださったということなんです。ですから私たちは、だから私たちはこう罪人であるがいいですけれども、祈りが応えられるわけですよね。たくさんいろんな問題があっても神様にこう祈るときに、あの主が助けてくださいますよね。それは私たちがその義とされているからなんですね。だからあの私なんかを求めてもなんて思ったら絶対損なんです。 なぜかというと私たちも義と認められているので、あの罪はない正しいものと認められているので、こう求めた方が得なんですね。祈った方の人が勝ちなんですね。だから求めなさい、そうすれば与えられますって書いてありますけど、本当にこうそれはもう私たちが義とされているので、あらゆる祝福を神様が私たちにくださるということなんです。でもちろんあのすぐに答えられないこともありますね。でも祈りが聞かれてないんじゃなくて、神様は全部祈りを聞いてるんですね。神様の時に答えてくださったり、違う形で答えてくださったり、その御心が違う時は御心が違うよってことを教えてくださったりするんですけど、祈りは全部聞かれてるんです。だから、まあ、なぜかというと、もう私たちは正しいものとされてるので、全部聞かれてるので、私たちはとにかく祈っていく。神様は御心の形で答えてくださるので、祈るっていうことをですね、成していきたいと思います。でそのようにこう霊的祝福、天にある全ての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださっている。そして祝福してくださいましたって書かれておりますよね。だから過去形で書かれています。ですから皆さん、私たち一人一人、私たち全員はあの祝福されたっていうことなんです。つまりもう祝福されている、これから祝福されるんじゃなくて、これから何かしたら祝福されるようになるよとかじゃなくて、もう祝福された過去形なんだということですね。覚えていただきたいと思います。もうチケット、なんかこうフリーパスのチケットもらったような感じですね。でもう全部ただ、遊べますみたいな感じで、そんな感じで私たちはその、もう最高のものをすでにもらったっていうことをですね、あの覚えていただきたいと思います。ただその時にあのもらったんですけど、それを十分にこう用いる人と、用いない人、信仰によってそれを用いるっていうことは、これを信じてですね、それを用いることが重要なので、そのことをですね覚えていただきたいと思います。で、あのヘブル書を見ますと、クリスチャンはちょっとノンクリスチャンの人よりこう試練が多いって書いてあるんですね。で、それはやはり私たちが神様を、私たちを訓練して、もっとより深く神様を知り、そして私たちが完全なものとなるように神様を導いてくださっているということなんですね。だから私たちは試練もあるんですけど、それをこのそこで全ての霊的祝福が与えられているので、それを用いていく必要があるということですね。信仰によって用いていく必要があります。ちょっとヤコブ書をですね開いていただきたいと思うんですけども、ヘブル人の次ですね、ヤコブの手紙、3巻の方は445ページになります。ヤコブの手紙1章の2節からお読みいたします。445ページですね、ヤコブの手紙1章の2節しますね、2節からお読みいたします。ヤコブ1章2節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐は完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。でここでさまざまな試練、一つだけじゃなくていくつも、あっちからもこっちからもさまざまな試練に遭うときに、それをこの上もない喜びと思いなさいって言います。思い込めっていうんじゃなくて、本当にそれは喜びとなるので喜びなさいっていうことをですね、ここで言ってるわけですね。ですから私たちが試練に遭うときに対応をですね、まず私たち試練に遭うとこう落ち込んだり、ある場合はこうそのことで怒ったりですね、 いろんな反応があると思うんですけれども、悲しんでこうなってしまったりとか あると思うんですが、その時にでも精神的にダメージを受けたりとかですね、そういうのあると思うんですが、その時にでもじゃあ、切り替えるっていうことですね。このような喜びでだから神様感謝します、この本当にこのことひどいことなんですけど、神様って私の心もちょっと傷ついていますけど、このことを感謝します、この上ないこれはこの上ない喜びです、ありがとうございますって、人前であったらバカだと思われるので、人のいないところでぜひですね、こう神様の前にこうやっていただきたいと思うんですね。でそれをしていくっていうのはですね、このしていくしていかないは、この天にある全ての霊的な祝福を与えたっていう、その私たちにそれを受け取るか受け取っておかないかっていうぐらい大きな、ね、違いが出てきてしまうと思うんですね。秋元牧師のスイッチで電気のスイッチで教えてくださいましたけど、この部屋もこうスイッチ切ったら真っ暗になっちゃうわけですね。ちょっと窓があったらあれですけど、蛍光灯はあるんですね。で電気も来てるんです。でもスイッチ切ったら真っ暗になっちゃうんですね。私たちもその、神様の言葉が与えられ、その神様の約束が与えられているんですが、その使わないと、スイッチ入れないとこう光らない、神様の手が動かないということがあります。だから私たちはその試練に対して、例えばこの上もない喜びです、ありがとうございますですね、ここまで我慢したのにとかですね、いろいろ理由をつけて感謝をやめてしまうじゃなくて、単純に試練に対して感謝をですねしていきましょうですね。本当になんかこう、なんていうんですか、こう私たち人間というのはこういろいろ理由をつけて感謝をやめてしまったり、その喜ぶことをやめるっていうことがあるんですけど、でも本当に私たちが弱くされるときに本当に感謝するしかないって思って感謝する人は実は幸いなんですね。それは聖書の言う通りやってるからなんですね。で今そのちょっと喜びの難しいなって方もあったら賛美をねしてみましょう。賛美ですね。で賛美って私たち一人一人こう人間だけ与えられたものでですね、犬とか猫は賛美できないので、本当にこう歌うって本当に不思議な、カラオケで歌ったりしますけど、歌うって人間だけしか与えられてないですね、機能で。しかもその本当の歌うこと その目的っていうのは賛美するためなんですね。神を賛美するためなので、だから本当にこの世もない試練が来た時にこの世もない喜びですってこう言って、そしてこう賛美をするっていうことをですねしていきましょう。その時に神様の働きがですね一人一人に現れてくるっていうことをですね覚えていきたいと思います。宮崎のですね吉田美奈牧師という方がおられるんですけども、彼はファーストフードで働いていてですね、今回あとレッドカーペットでなんか向こうの改革の方に招かれていてですね、本社の方の関係で招かれて賞をいただいたということなんですけども、彼はいろいろ神の技を見ているんですけど、その一つはやはりこう信仰を用いているということなんですね。で前ちょっと古い話ですけど、前にその彼がちょっと朝仕事に行った時にぼーっとしててチキン作ってるんですけど、作りすぎちゃってしまってですね、100ピースかなんかすごいたくさん作ってしまってぼーっとしててですね、それでハッと気がついたらすごい作りすぎててしまったと思ってですね、そして上司のところに行ってすいませんでしたってこう謝ったんですね。そしたらバカ野郎とかで怒られてですね、でも作ってしまったものどうしようもないの で数時間経ったらこれ破棄しなくちゃいけないわけですね、そのああいうところなので。でその時間帯ってのはつまりお昼過ぎで、そのビスケットとかサラダとかそういうのは売れるんですけど、軽食ですよね。でもなんかチキンを食べる人はやっぱり夕方とかならないとあまり買ってくれない、買わない人が少ないそうなんですね、そういう時間帯っていうか、だからもうそんなに作ったらもう絶対に余っちゃうっていう最悪の状態だったんですね。でも彼はその持ち場に戻ってこのことを悔い改めて、そして感謝していったんですね。その時に感謝したら言葉が来たんですね。感謝って素晴らしいですね、言葉がやっぱ来るんですね。そしてこのチキン私がおりますって神様言ったんですね。そして 受かったと思って感謝してですね、でしたらさらにこれを私がそれを店長に言いなさいって言われたそうなんですね。と思ってですね、そんなこと言ったらまたぶっ飛ばされるんじゃないかとかですね思ったんですけど、でも神様の流しが強かったので、もうちょっと恐る恐る店長のところに行ったそうなんですね。このチキンを神様が売ってくださいますって言ったらですね、何バカなこと言ってんだとかまた怒られてですね、早く持ち場に戻れとか言われてですね、戻ってですね行ったんですけど、その後ですね、その売れない午後の時間に不思議なことにお客さんがどんどん来るんですね。そしてそれもチキンも1ピースとかじゃなくて5ピースとか10ピースとかもうその大量に売れていったんですね、どんどんどんどん。で彼が作りすぎちゃったチキンもあっという間に売れてしまって、次がですね足りなくなって、店長は作れって言って、ね、作らせてどんどんどんどん作ってですね、200って言ったかな、すっごい売れたんですね。それで一段落して終わってですね、その時に店長はですね、俺が悪かったって言ったそうなんですね。でもしあの時ですね、お前が 100ピース作ってくれてなかったら今日全然間に合わなかったっていうふうに言ったそうなんですね。どうしてこれが売れるって分かったんだって言ったら、もう神様が言ったんですって言ってですね、それで証しをして、店長さんにこの証しをすることができたっていうことなんですけど、具体的にやっぱりこう信仰を自分のミスですから、その普通のね、なんか試練って言ってもそのなんかこう自分のミスっての嫌じゃないですか。なんかそれじゃ自分のミスだったらもう神様に祝されなくて当たり前だとかですね、そう思っちゃう人間、一方的に考えるとそうなんですけど、でも、そのことも悔い改めて感謝していった時に言葉が与えられて、でその言葉に従っていったらその通りのことが起きて、その本当にこうピースの、その問題を解決したことも嬉しいですけど、店長さんに直接私がですね触れてくださったっていうこと、素晴らしいですよね。だから一番直属の上司なので、だからそのいわゆる現場でですね、その技が起こっていったということなんですね。だから私たちもその言葉、神様ですねの聖書に従って、そして信仰を用いてですね行きたいと思います。天にある全ての霊的な祝福が私たちに既に与えられたんですね。もう過去形で与えられたんです。なのでさらにですねそれを用いてですね行きたいと思います。でもちょっと戻りますけども、エペソ人の手紙ですね、一章のところですね、私たちがこう全ての祝福を受けたのはその原因元があるわけなんですけども、4節からお読みいたします。すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものとしようとされました。世界のもとへの置かれる前から、世界が創造される前から私たち選ばれていたということなんですね。そして5節、神は身旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。私たちは愛されているんですね。そして定めてくださっていた。そして6節、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光を褒めたたえられるためです。で、それは神様ですね、神様を褒めたたえられるためなんですね。そして7節、この方にあって私たちはその血による、イエス様の血による贖いですね、血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。でイエス様の血による贖い、罪の許しをこの私たちも恵みによって受けたということですね。で私たちはイエス様を信じるときに、あなた伝道家なんかされてですね、あなたイエス様信じませんかとか言われてですね、信じますって言ってこう、それを受け入れるわけですよね。救いのものがあって、私はイエス様を信じますって言ってこう信じてこう一歩こう、信仰の中に入っていくわけなんですけど、それでこうパッと振り返るとこの救いのものなんですけど、こう振り返ってみると、救いっていうことがですね、救いっていうことがですね、こう選びって書いてあるんですね。救いのもんなんですけど、入ってみたら、こう振り返ってみたら選ばれていたっていうことなんですね。 で皆さん、私たち一人一人こう神様に愛されて選ばれていたものなんですね。それってすごいことですよね。その世界を作られる前から皆さんお一人お一人神様に愛されて選ばれていたということなんですね。だからいかに私たちが愛されて祝福されたものであるかということをですね、まず本当にこう覚えていきたいというふうに思います。そして私たちその恵みをたくさんの方々に伝えるために今こうまた神様を救ってくださっているので、この恵みをたくさんの方々に伝えていきたいと思うんですね。多くの方々がこれからこの救いの門をくぐって、福岡もですね150万がおられますけど、少なくとも70万以上の人が救われてくると思いますので、その方々がみんな救いの門をくぐって振り返ってみたら、私は選ばれていたんだなっていうですね、気づく時が来ます。で私たちはそのためにですね、さらに歩んで働きをなしていきたいというふうに思います。私たち自身がこの信仰を用いるということをさらにですね、なしていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。主の生きて働いておられることをありがとうございます。神様、私たちを愛してくださっていることを感謝します。さらに私たちが信仰を用いて神様、私たちを愛してくださっているその愛をさらに十分に深く知っていくことができるようにどうぞ導いてください。聖書が言う通りに、その試練の時にもこの上はない喜びとして、喜んでいくことができ、信仰を正しく用いていくことができるようにどうぞ導いてください。そして本当に私たちがさらに主の恵みを体験し、これをまた多くの方々に伝えていくことができるように助けを導いてください。癒しのためにお祈りいたします。悪いところのある方、その部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やるための時を持ちましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることを感謝します。また取りなしている方々に触れてくださることを感謝します。オンラインの方々に触れてくださることを感謝します。イエス・キリストの名において人々の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がですね、不自由な方、耳の悪い方と申します。イエス・キリストの名の方々の耳の症状を正常な状態に戻れ。最近胃腸とか内臓の調子の悪いような方にします。イエス・キリストの名の方々の内臓の働きを正常な状態に戻れ。イエス様、今私たち一人一人触れてくださることありがとうございます。完全な癒しを与え、解放を与えていってください。お願いいたします。感謝を通して大きく変わってくる事柄があると称せられます。特にその方はこう時間をとってですね、この感謝をするということを通して、心を定めるところにこう腰を据えて感謝をすることを通して、あなたはこれから、確かに私の技と栄光、また私の解決と勝利を見ていくと幸せられます。またある方においては時があると称されます。あなたは私を信じ従ってきました。しかしこのまだ時が来ないようにこう失望することはありますが、しかし時があるので、しかしその時が来るので、あなたは私に信頼してやめなさいと称されます。感謝します。この時はありがとうございます。ちょっと便秘のためにもします。イエスキスタンでその方の便秘や血の症状をその方々の力を伝え、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。